では、お金をもらいながらプログラミング能力を身につける方法3ということで、まあ、いよいよ本題ですね。具体的にどうしたらいいかということについて説明をしていきます。で、今から説明することをちゃんと理解できるように、時間をですね、15年ぐらい巻き戻して、僕が学生の時にお金をもらいながらプログラミング能力を伸ばした話をちょっと紹介したいと思います。で、当時ですね、プログラマーはすごい少なかったです。で、僕の場合は人工知能の研究をしてたんですけども、もっともっとこうプログラムの世界を知りたいと思って、まあ、アルバイトをしたわけですね。で、先生の紹介で、まあ、システム会社でバイトしてみたりとか、700円、時給700円、ただもうそのトップクラスのプログラマーの授業を受けれてると思ったら、お金もらってこんな授業を受けてるってことはすげえ、全然損してないっていうか、お金払ってもいいぐらいって思ってるような環境で、プログラムを実際作って、レビューしてもらったりとか、するような経験をして、まあ、学びました。で、ここで大事なポイントはですね、僕がバイトを見つけて、紹介してもらって、で、そこでお手伝いとして小さいプログラムを作らせてもらったりして、で、バイト代もらって、で、小さいプログラムを組んだ後にそれを振り返ったりとかして、もっといい行動の書き方なかったかなとか振り返るっていうのは、それはもうプロの人に教えてもらったんですけど、まあ、あと勝手に観察してその人がやってることを盗んだりとかしてたんですけど、あ、ちなみにこう700円の時ね、すごく良かったんですけど、トップクラスみたいな人が2人いたんですよ。2人、女性と男性 で、女性の人はすっげえ冷たい感じで、うわ苦手と思ったんですけど、あの、そう、表現とかすごい冷たい感じなんですけど、なんか僕のこと結構気に入ってくれて、お昼ご飯よく連れてってもらったりとかして、で、いろいろ質問をして、その人がどう勉強してるか盗み出して、勝手に勉強してったんですけども、で、そんなのにして、要は何か作りながら、そして自分の学び方に注意を払って、学び方を改善しながら、ひたすら使うものを作っていくってことがすごく大事です。で、これを僕はその当時、その、バイトを紹介してもらってやったんですね。で、これがポイントです。で、その時のバイトっていうのは、実は、こう、バイトってことはですよ、安いわけですよ。そもそも、相手が、僕に払うお金が安いわけですね。で、僕がやる仕事も難易度が低いわけです。そっからスタートして、まあ、ちょっとずつ能力つけていって、で、まあ、博士課程入った時に、その黒部ダムの仕事をやったんですね。で、その頃には十分こう経験値があったので、それにチャレンジするのは結構面白いチャレンジで、自分のレベルアップにもなったっていうふうにして、つまりずっとお金をもらいながら、最初はバイトっていう形で簡単なプログラムを組んでいく中で成長していって、で、2週間頑張るだけで50万円もらえるような仕事ができるレベルに到達して、それする。で、その後もまた、いうふうに、こう、能力を伸ばし続けるような、こう、良い環境に自分を、の身を置くっていうことがすごく大事だということです。じゃあ、2019年の今だったら、もしですよ、僕が学生に、まあ、まあ、時間を巻き戻して学生だったとしたら2019年、どうやって、その、バイトみたいなことをしていくかっていうことを考えたときに、まずですね、バイトは、まあもしかしたらするかもしれませんが、自分で仕事を取ります。で、どういうことかっていうとですね、今、ほとんど大手のシステム会社が見向きもしてない市場があって、で、彼らからしたら一個ずつの仕事がバラバラで簡単すぎてお金が取れないと。で、そして自分とこのプログラマーをそこに投入したときに、プログラマーたちが、なんでこんな簡単な雑用みたいな仕事を俺らにさせるんだよ、みたいな。小銭をいっぱい稼ぎ行こうとするんじゃねえって言って反発を送ってみんな辞めるとかって辞めちゃったりする可能性があるから、要手を出せない市場っていうのがあるんですね。で、ここの人たちはもう誰にも見向きをされてなくて、でも、お願いしたいのにお願いする相手がいないっていう、もう不満 がすごい溜まっている市場で、で一個ずつの仕事はそんなに難しくないっていう、こうガラ空き市場みたいなのがあるんですね。まあ、これをまあマーケティングの用語とかイノベーションの用語で言うと無消費っていうんですけど、それに今市場に出回っている製品やサービスが高度すぎてそれは必要ないと。でかといってその安価なサービスがないからもう諦めてもう自分でやろうとしてめっちゃこう困ってたりとか、もしくはそういうことをしてくれそうな業者に頼んでひどい目にあったりとかしてっていうガラ空き市場があります。でここで僕だったらですよ、勉強をしながらお金をもらいながらだんだんレベルアップをしていくというふうに考えます。ですごくいいことがあってですね、このガラ空き市場の、で必要なプログラミング言語とかプログラムの環境っていうのは、こう世界トップクラスのプログラマーから学ぶっていうことすらできる、しかも、たくさんの仲間をに出会えたり作れたりする、もうね僕がもう大学生だったら絶対飛び乗るわっていう分野です。でそこについてですね、今からちょっと説明を、まあ、していきたいと思うんですけども、それはですね、ウェブシステムを、小さいウェブシステムを提供するという分野です。で具体的にはですね、ワードプレスという、まあ、ウェブサイトを作れるシステムを使って、それのカスタマイズとかを提供する、まあ、小さい仕事をたくさん受けて繰り返していって、お金をもらいながら能力伸ばすっていうことです。じゃあちょっとどういう市場があるかっていうことで説明したいんですけども、まあ、実はですね、まあ、今僕たちは、普段、アプリとか使いますよね。で、結構便利に使って自分の生活を良くしてますよね。で、あとはウェブサイトとかアクセスした時に、まあ Amazon とかで自分の注文した商品がいつ届くかチェックしたりとか、注文履歴見たりとか、まああとはいろんなところで会員ログインしてコンテンツを読んだり、例えばあのニュースサイトとか情報サイトとかだと、有料会員登録することによって、情報を見れたりしますよね。そういう体験をして、まあ便利に過ごしているわけじゃないですか。で、これも今みんな当たり前にしてますけど、一昔前はウェブページっていうのは、ただのパンフレットでチラシで紙が並ん、電子化しただけぐらいの感じで、何の機能も なかったわけです。ただ読めるものだったところが、会員ログインしてコンテンツが読めるとか、なんか商品購入するときにボタンを押してって、そしたらログインしてたら前登録したメール、アドレスや名前と住所が入ってて、もうオーダーって押すだけでよかったりとか、クレジットカード決済とかをその場でパッとすぐできて商品が送られてくるとか、でその時メールとかが自動で届いたりとか言って、いわゆるこういうのウェブシステムとかシステムっていうんですけど、そういうのに取り囲まれて生活してて当たり前って思ってるんですね。で、例えば、じゃあ、こういう状況の中ですよ。まあ、あなたが、なんか、例えばそうですね。何かしら、ハーブを買いたいとしますよ。珍しいハーブ、ハーブティーを。で、買おうと思って、その珍しいハーブティーのウェブページに行ったら、もう昔のウェブページで、で、ご注文をされたい方は、このメールアドレスにメールでお送りください、みたいな。で、フォームもなくて、メールアドレス書いてあって、それを自分でこう、携帯に入力して、で、件名には、注文と入れておいてください、みたいな注釈書いてあって、注文って入れて、これで伝わんのかなみたいな。で、メールで送ったら、ご注文ありがとうございます。住所を教えてくださいって言って、メールで何回もやり取りして、で、送金はこちらにって言って、なんか銀行口座送られてくるみたいな。個人名書いてあるって。うわ、怪しい、怖っ。ってなりますよね。で、やっぱ買うのやめようかなとか途中で思いますね、そこまで来ると。っていうふうにして、もしウェブシステムがなかったら、こんなことになるわけですよ、体験が。で、実は、個人事業主や小さい会社、中小の会社は、ウェブシステムを持ててないんで、そもそも、何かしらアイデアはあっても、こういうサービスやってみようってできてないんですね。で日本の中小企業は企業数だけでいくと、97% が中小って言われてますから、 まあ確か3000ぐらい、3000万だったかな。すごい数あります。でも、ここの人たちが、ウェブシステムが欲しいけど、手に入ってないんですね。で、もう膨大な市場がここに眠ってるということです。で、大手企業からしたら、簡単なことすぎて、手が出せない。さっき説明したように、要は、すごいこう、レベルの高いプログラマーの人たちが、その仕事を受けてもいいんですけど、まあ、支払う側も3万円ぐらいって思ってるところで、こっちも作業として、まあ、なんか半日ぐらいで終わると。でも、一瞬で終わって、しばらくまた注文がないわけですよ。だったら、会社として受け入れないわけですね。やっぱ市場が一個ずつが小さすぎて、そこで手を出さない。で、結果、ほったらかされてて、困ってるんですね。で、面白いことに、ビジネスオーナー側はやってみたくてしょうがないんですよ。なぜかっていうと、自分も消費者ですよね。で、まあ、僕もビジネスやる側だから分かりますけど、ビジネスオーナーだから分かりますけど、いろんなウェブサービスとか、ウェブサイトとか、システム、アプリを触っているときに、やっぱりいつも24時間、自分の会社のことが気になってるわけですよ。で、うわ、こういう感じのことを自分の会社ができたらな、すごいのにな、お客さん喜んでくれるのにな、でも、作れない。すごいお金かかるから、できない。悔しいな、っていうふうに、みんな思ってるんですよね。まともな、こう、個人事業主経営者だったら、みんな思ってるんですよ。で、じゃあ実際それ本当かどうかっていうのは確かめてみたんですけど、例えばですね、うちの、その、リュウ君っていうのが、まあ、サッカーのコーチの人たちが集まるところで、ウェブサイトを作りますよって言って、で、どんなことがしたいんですかって聞いたら、みんな、ホームページ、どんな風な内容を載せたいかの話じゃなくて、親御さんたちに、こう、ニュース速報を送りたいとか、試合の状況をすぐこう速報にしたいとか、で、過去の戦歴をもうバッと一覧ですぐ表示するようにしたいとか、で、あとは、その、ミーティングをした時の内容を選手にこう素早く配信して共有したい。でも、それがチーム内だけでっていうふうにロック、アクセス制限をちゃんとしときたいとか、なんかそういう話がいっぱい出てきて、要は、ウェブサイトのパンフレット作ってほしいっていうのじゃなくて、もうウェブシステムです。システム欲しいってみんな言ってるわけです。で、他にもなんかいろいろ聞いていくと、その、まあある人だったら、お客さんが購入して、ある商品購入してくれたら、フォローアップのメールを自動化したいとか、なんかそれってもうウェブサイトじゃないんですね。もうウェブシステムになってて。で、まあ、お花屋さんがホームページ、ちょうどウェブサイトがっていう相談をなんか、みやさんが受けてみたら、いろいろ話聞いたら、話聞いたらウェブサイトじゃなくてウェブシステムじゃない、それは、みたいな。オンラインショップをちゃんと用意して、購入者のアクセス解析とか、何をよく購入してるか分析して、その人に、こんなのどうですかってこっちからメールを送りたいとか、もう完全ウェブシステムなんですね。で、そういうふうにして、みんな、普通にそこら辺にいる人たちがみんなですよ。ウェブシステムって自分たちは認識してないけども、そっちが欲しいと思ってるんです。で、チャレンジングな人は、制作代行業者の人に相談してみたところ、なんかいろいろ言われて、できますよみたいな感じでお金払ったけど、まあ、制作代行業者とウェブシステム作る人は全く話が違いますから、全然知識なくて作りきらずに、なんか、うやむやにして逃げられたとか、そんなことが、まあ、起こっている場所がある。そのウェブシステムというところですね。で、中小個人でものすごい大きいニーズがありますよと。で、まず彼らからしたら、とりあえずそのワードプレスに、まあ、ウーコマースっていうのをインストールして、それはショッピングシステムとかなんですけども、そこのこう画面のこのボタンがすごい分かりづらいから、こうしてほしいとか、うちは単品ずつしか買わないから、単品だけ購入したら、すぐカートのページに移動してほしいとか、そういうことだったりとかいうカスタマイズをしてほしいっていう要件はいくらでもあるわけです。で、彼らからしたら、そのカスタマイズは絶対手が出ない。で、それをでもちょっと3万円とかでやってくれるだけでもめっちゃ喜ばれるし。で、メール配信システムとそのウーコマースを連動させて、こう購入者に後でメールを送れるようにするとかいうところとかをちょっとカスタマイズしてもらえたりとかするだけでもめっちゃ嬉しい。で、ブログの投稿だけじゃなくて、お知らせを投稿する専用の画面とかを作ってもらえるだけでもすごい嬉しい。で、こういうのは プログラムのこう勉強をするのにちょうどいいサイズだったりして、そんなたくさんのコード書かないんですね。だからこっからチャレンジしてお金もらいながら、3万円とかは全部授業料と思って、授業料稼いでるだけと思ってもらっては、それを再投資するような形でどんどんどんどんやっていくと面白いことですね。そうやって手伝ってあげた人たちのビジネスがうまくいったら、つい高い要求が来るんですよ。もっとウェブサイト全体をもうちょっと使いやすくしたいとか、そしたら次依頼される仕事はもっと難しくなってるんで、でもそこで経験を生かして再チャレンジすることでレベルアップをしていくことができます。そんなことが可能になるのは、実はワードプレスをカスタマイズするっていうところで勉強する。プログラムを勉強するというプロジェクトラーニングをすることが、今の時代一つすごいいい方法だなと思います。で、じゃあちょっとこの方法以外のことをちょっと考えてみたいんですけども、例えばネットとかで検索するとわかりますけど、Java という言語が一番人気っていうふうに一応ランキングでは出るんですね。で、これなんでって言ったら、エンタープライズって言って大企業とかは大体 Java っていう言語を使うんですね。で、じゃあ大企業の仕事を今プログラミングし始めた人が受注できるのか、 100% できますよね。セキュリティとかめっちゃ気にしてる会社が依頼するわけないですね。じゃあどっかの組織に入って勉強しようと思ったら、その新入社員ですから、もうフルタイムそこにコミットさせられた挙句、安い給料で頑張る、で企業戦士になってやるっていうプログラムの世界が開けてくるわけですけど、そんなの全然望みませんよね。 で特に Java とかになると、まあ企業の中でしか使えない知識とかをどんどん身につけることになって、なかなか抜け出せないっていうふうになったりします。じゃあ他にその Ruby っていう言語で勉強するってなった時にも、 Ruby っていう言語でそのなんかシステム作るってなると、結構ですね、あの完全オリジナルなシステムを作るのに向いてるんですね、 Ruby とかは。そうなると中小の人でそんなのを依頼してくる人がいないわけですよ。ちょっとしたことでいいからっていう要求が大量にあって、それがうまくいってきたらもうちょっとって言われるわけですね。で、ちょっとした要求の時にウェブサイトがまずあって、そこにちょっと機能なんですけど、 Ruby on Rails だったらウェブサイトごとまず全部作ってみたいな、結構ですね、家をゼロから作るような感じでやる言語なので、そういう仕組みなので、 Ruby on Rails だったらこう仕事を受けるまでだいぶ修行がいります。そして修行をしっかりした後、全くオリジナルな自分独自のウェブサービスを提供したいという人から仕事を受けなきゃいけないんですけど、そんな人、まあ、なかなかいないじゃないですか、自分の周りに。ちょっと声かけたっていないと思うんですよ。で、しかもそういうことをお願いしたい人は要求が高いですから、ある程度経験値がないとそもそも仕事も受けれないしって言って、意外にですね、他の言語だとなかなか小さく仕事を受けてみるが難しいんですね。なのでワードプレスではそういうことを考えるとすごくいいポジション取りです。で、じゃあこのワードプレス使うと、まあ実際どういう言語を勉強するかとか、どんなふうに勉強するかっていうことをちょっともう少しだけ簡単に説明したいんですけども、まずワードプレスは PHP という言語を使って作られてますんで、それを勉強します。で、PHP は僕いろんな言語を触ってみたんですけど、まあ一番、なんですかね、いろんな言語を勉強する下地にしやすい言語だなと感じています。ネットで検索するとですね、PHP の悪口ってめちゃ書かれてるんですよ。こう言語としてダメだとかいろいろ書かれてるんですけど、それダメだとか悪口言われるっていうのは、実はものすごい広がってるから悪口言う人がいるんですね。マイナーな言語に対しては別に悪口も何もないわけですよ。で、実はウェブサイトとかワードプレスのシェアが世界のウェブページの 43% が言ってるんで、つまり隠れた一番広く使われている言語って言ってもいいわけですね。で、さらにですよ、結構どこでも動く言語なので、例えば Ruby on Rails っていうのは普通のレンタルサーバーでは動かせないんですよ。結構だからサーバー系かなり勉強しないと使えない言語なので、 だいぶそこでハードルが高いんですけど、 PHP だったらちょっとした練習プログラム書いてすぐどっか置いたら動いてくれるんで、わあ楽しいって言って勉強しやすいです。で、この PHP っていうのは、まあ、勉強しやすいし試しやすいし開発環境を揃えるのもすごく充実しているのでやりやすいです。で、今だったらですね、まあちょっとこういっぱい情報を与えすぎると混乱するかもしれませんが、まあ、ローカルバイフライホイールっていうソフトがあって、それはもう普通にアプリ Windows Mac アプリなんですけど、インストールしたらもうそれでプログラミング開発環境が揃っちゃうんですよね。他の言語の場合なんかいっぱいコマンド叩いてガタガタやって、何やってんだろう、今俺のパソコンに何かが入ってるみたいだけど何が起こってるんだろう、で入ったものはいつどうやって削除できるんだろうってすごい不安になりながらやらなきゃいけないんですけど、そういったのも何にもなくて、あのマウスだけでこう開発する環境を揃えたりすることができるっていうのもあって、もう非常に便利ですっていう感じで学びやすい言語です。で、次にこのワードプレスを使って まあ仕事しながらお金もらいながら勉強する利点の一つは、ワードプレスっていうのは世界トップクラスのプログラマーたちが関わって作ってるんで、ワードプレスのカスタマイズをしようと思ったワードプレスのソースコードとかサンプルコードを見ることになるんですけど、これが素晴らしくよくできてる最高の見本なんですね。だから世界トップクラスの人たちの作り方を見て、それを標準な的なものだと思って勉強していくっていうのは本当に良い入り口になります。よくですね、まあなんかそのオンラインのそういう学習サイトとかだったら、現役プログラマーがそのメンターとなって指導しますとか言ってますけど、まあどこの誰かわかんないですか結局。で、本当にトッププログラマーだったらもう人に教えてる暇ありませんから、まあそういう人たちってオープンソースコミュニティでめっちゃ人をサポートするんで、すごく人には教えてるんですけど、実はでもそういうところでなんかバイトみたいなことはしないわけですよ。だからじゃあトップクラスから学ぼうと思ったら、実はその人たちが作ったソースコードから学ぶっていうのが正しい学び方です。っていうか、そのトップクラスになった人たちはみんなそうやって勉強してるんですよ。他の人がトップの先輩たちが書いたコードを見て、うわすげえ、俺の書くやつと全然違う、差があるな、でもこんな風に発想した方がいいなって言って学んでレベルアップしていくわけですね。っていうことがワードプレスではできるので、まあ、もうこれワードプレス使うと良い入り口になります。そしてあとワードプレスはコミュニティユーザーがすごい多いし、開発に関わっている人もすごい多いので、こうコミュニティがあってイベントがいっぱいあるんですね。で、そういうところに参加したら、この自分の身近なメンターみたいな人を見つけられたりとか、プログラミング仲間見つけたりとか、で、そのワードプレスの人たちが同士での勉強会とかにも参加しやすくなって、横のつながりをどんどん作っていけるっていう、まあ、ユーザーが多いがゆえにそういうコミュニティも発達してて、本当に全国でいろんなイベントしてますから、そこに参加していけると。で、結構ですね、オープンな、そのフラットな世界なので、お互い助け合ったりとか押し合ったりするのが普通なんで、こういうところに浸っておくと、横のつながりで仕事を回してもらえたりとか、一緒にプロジェクトやろうよって誘い、お誘いを受けたりとか、そういうことができてきます。だからもうすごくですね、このワードプレスをこう起点に勉強するっていうのはいいことだなと思います。で、ちなみにワードプレスでカスタマイズしようと思ったら、HTML とかを勉強しなきゃいけないんですね、絶対。でも、ここで大事なことは、HTML はもうプログラマーは絶対いるんで、避けて通れないんで、勉強するしかないです。で、でも、メンタルモデルは3時間で分かっちゃうんで、そんな難しくないです。で、こう HTML がよく分かると、実はデスクトップアプリとか、スマホアプリとかを作ることにもすごく役に立つので、だから WordPress 通してそういったのも全部勉強できるし、であとなんだろうな、ワードプレスっていうのはいろんなウェブサービスと連携させたりできるんですけど、そことかは本当大事なんですね。これからの時代のプログラマーに必要なのは、いろんなウェブサービスとうまく連携する部分を作るっていうところがすごく大切な技能になってきます。そこもですね、ワードプレスだったらよく学べるので、もう最先端でのその開発環境とか、開発の仕方とか、 コミュニティとかそういったものを一気にですね学んで、しかもお金もらいながらっていうことができるチャンスがあるので、まあ僕はもし僕だったらですワードプレスっていうのを選んで、お金もらいながらプログラミングの勉強して、どんどん能力を上げていきながら、もしかしたら機会があればですね、他の言語とかにもチャレンジして、いろんな仕事の幅を広げていくっていうことをするかなというふうに思っています。ということでですね、ぜひぜひこのオーディオを参考にですね、自分のそのチャレンジしたいっていう気持ちがあればですね、プログラミングの勉強を開始してみてください。で、今僕はこういう話をずっとしてきたんですけども、僕の個人的なミッションはですね、可能性を確信させるだけではなく、実際にそれを実現することを手伝う、そしてその人の人生を大きく変えていくっていうのが僕の個人のミッションなんですね。そんな人だったと覚えられて死にたいみたいなのがあるんですね。で、それを常に僕は振り返って考えたりするような癖はあるんですけど、そのことからですね、今回こういういろんな話があって、で僕はプログラミングの世界にもちょこっといたりとかしてるし、ラーニングの研究もしたし、でいうことから考えたら、要は今僕可能性の話をずっとしたんですけど、これを現実のものにするプロジェクトを半年ぐらいちょっと頑張ってやりたいなって実は思ってます。つまりワードプレスでお金をもらいながらプログラミング能力を伸ばしていくっていうプロジェクトをですね、ちょっと開始して、でその時にはもう全員で、名前はですね、プロジェクト名はスクラムと言ってるんですけども、プログラミングだけじゃなくてあらゆる教育はそうですけど、一人でチクチク学んでもあんま面白くないし、詰まった時にすごいしんどいんですね。でもチームと一丸となって、スクラムっていうのはラグビーでみんなでこう肩をこう組んでタックルするっていう、そういう技なんですけど、そのスクラムのようにですね、みんなでこう肩を組んでタッグを組んで、憧れであったプログラミングをこうマスターしていく道に乗るということをですね、やってみたいなというふうに思ってます。でも、メンタルモデル、僕が研究してはっきりさせて大学でこう実験もした、もうそのメンタルモデルを獲得するっていうプロセスを通じて、でさっさと実際のものを作りながら、で実際のものを作りながら、どうしても詰まったら相談したりとか、教え合ったり、ソースコード読書会とかいろいろしたりとかをワイワイやって、全国のいろんな友達を作りながらですね、一気にレベルアップしていくというプロジェクトをしたいと思いますので、もしですね、そっちも興味がある方は、ぜひちょっと情報をチェックして参加をしてみてください。